皆さんこんばんは。
Good evening, everyone.
For those of you who don't know me,
私のことを知らない人のために、
I'm Jonathan.
私はジョナサンと言います。
For some funny reason, at KBF, everybody calls me Cole-san.
で、なんかちょっと不思議な感じなんですけど、みんな私のことコールさんって呼ぶんです。
I have no idea why.
なんでかは分かんないんです。
So I've been here for 8.5 years.
もう8年と半年。ここにいるんですけど、
But everybody calls me Cole-san.
でもいつもみんなにコールさんって呼ばれます。
And that's okay too.
別にいいんですけど。
So, but it's, I think maybe lots of people at KBF, I have no idea what their last name is.
で、皆さん、KBF の人たちのラストネーム、名前、名字、私も知らないんですけど。
But maybe nobody knows what my first name is.
で、皆さんにとっては私の最初の名前、普通の名前の方を知らないんじゃないかなって思うんです。
So, anyways. Let's start with prayer.
と祈りで始めましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の名前であなたの前に来ます。
Lord, and we confess that we are just regular human beings.
天のお父さん、私たちは本当に普通の人です。
And so, Lord, we just pray that it would be your word speaking through us, not anything we're trying to say that's wise.
の自分で何とか賢い言葉をするんじゃなく伝えようとするんじゃなくて、あなたの言葉が本当に自然に流れていきますように。
Lord, I'm just Jonathan.
私は本当にありのままのジョナサンです。
And Nana is just Nana.
で、ナナも普通のナナです。
So Lord, we just pray that it wouldn't be our wisdom that's spoken tonight, but it would be yours.
で、私たちが言う言葉が本当にあなただけの言葉になっていきますように。
And we thank you that your word is true.
あなたの言葉が真実であることを感謝します。
Even in the really basic things of life. Even in the really basic things of life.
の本当に日常的な基本的なところでもあなたの言葉真実です。
So we just pray that you bless tonight.
だから今晩あなたが祝福してくださいますようにお願いします。
In Jesus' powerful name.
イエス様の力強い名前で祈ります。
Amen.
Amen.
So the topic I'm going to talk about tonight is money.
で、今日話そうとしているのはお金のことについてです。
And the reason I'm going to talk about money is that's what everybody talks about these days.
で、最近みんながこのお金のことをよく言うからなんですけれども、
the economy's bad.
経済悪くなってる。
Next week the consumption tax is going up to 8%.
と、来週からは消費税が 8% に上がる。
So everyone's buying lots of things this weekend, so it's a little bit cheaper.
今週末までに安い間に何とか買いだめしとこう。
So it's just a general part of our life.
で、それが普通の日常生活の一部になっています。
So I thought I'd talk about it.
だからはこのことを話そうと思いました。
But I'm not an expert in money at all.
でも別にお金の専門家じゃないんです、私は。
Which is a good thing. It's a good thing.
別すごくいいことなんですけど。
Because if I was expert on money, we would have a big problem.
もし私がお金の専門家だったらちょっと困ったことになるなと思うんです。
But good thing is God is expert on everything.
でもいいことは神様がすべてのことにおいての専門家であるっていうことなんです。
And so we can look in His Word and learn about money.
そして神様の御言葉からお金のことについて学んでいこうと思います。
So the verse I want to start with is Matthew chapter 6.
最初はマタイの福音書の6章からちょっと読んでみたいんです。
From verse 19 to 34 and we'll just read it in Japanese.
と、日本語だけで読んでいきます。マタイの福音書6章の19から34節と、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、 体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、異邦人が切に求めているものだなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
So this is a part of the Gospels when Jesus is talking to his disciples.
これはイエス様が弟子たちに語られていたその福音の中の一つの言葉なんですけど。
It's part of the Sermon on the Mount.
山上の水訓の一部です。
And some of the basics of life Jesus is sharing with his disciples.
で、人生のうちの本当に基本となるようなところをイエス様は弟子たちに教えてました。
But what's interesting is that money is the topic that Jesus talks about most in the Gospels.
そして面白いのは、福音書の中でイエス様がよく話にしてたのはお金のことだったんです。
He talks about love and about forgiveness, but the thing he talks about most is money.
もちろんお金のじゃない愛のこと、許しのことを話してたんですけれども、よく話してたのはこのお金のことだったんです。
And why does he do that?
どうしてそうだったんでしょう?
Because money is very powerful.
なぜ言うと、そのお金は力強いからです。
In fact, in the passage we just read, he says that money is a master.
で、今読んだところでも、お金が主人になるっていうふうに書いてあります。
Someone who has control over us, someone who we serve.
でそのお金が私たちを支配し、そして私たちがそれに使える。
And I think because Jesus knew that money could be so powerful in influencing us, he talks about it a lot.
そしてお金が私たちに大きな影響を与えることをイエス様は知っておられたので、そのことを話したんじゃないかなと思います。
So why is money so powerful?
で、なんでお金がそんなに力強いんでしょう?
Well, first of all, we can buy things with it.
で、お金で私たち物が買えます。
Food, clothing,
食べ物、洋服、
the necessities of life.
生きていく中で必要なもの。
We can also buy things that we don't need, but we really want.
必要じゃないけど、でも欲しいって思うものを買う。
A new iPad or an iPhone or some trendy sunglasses or a coach bag.
iPad や iPhone とか、かっこいいサングラスやら、コーチのバッグとか、
or a new car.
新しい車。
But sometimes we can even buy influence or power.
でもある時はその力や影響力をお金で買うこともできます。
So imagine you're a single guy and you're trying to impress this girl, beautiful girl.
ちょっと想像してほしいんですけれども、自分が独身の男性で、ある女性をちょっと引きつけたいなって思うんです。
You want to impress her, make her notice you a little bit more.
彼女に自分のこと気づいてほしい、何とかしたいって思う。
She might buy her something really impressive and give it to her, or take her out for a really nice meal.
なんか素敵な贈り物を彼女に送ったりとか、彼女を素敵な食事に連れ出すとか。
When you're trying to influence her emotions by spending money.
で、そのお金を使うことで彼女の感情に働きかけて影響を与えるんです。
まあ、it can go the other way too, right? A woman goes out, buys a nice outfit, hopefully the guy will notice her. It works both ways.
でそれは男性からだけじゃなくて女性からの方もあって素敵な洋服着て男性の気を引こうとしたりとか 両方ありますよね。
And since money is powerful, it can be used for good things or for bad things.
そしてお金には本当に力強い力あるから、いいことにも使うことできるし、悪いことにも使われる。
And because God loves us so much, He wants our best. He says, I'm going to share with you what the right way to use money.
そして神様は本当に私たちのことを愛しておられて、そしてその神様が見るお金の正しい使い方っていうのをちょっと見ていきたいなと思うんです。
He wants us to learn how to handle money so we can live a good, full life and not be controlled by it in a bad way.
悪い意味でそのお金に支配されるのではなくて、いい意味でそれをどのように扱っていくかっていうことを見ていきたいです。
And what we just read was, let me just see in the verse here.In verse 24, it said, if we're controlled by money, it is impossible to serve God.
で、24節に書いてあるんですけれども、もしお金によっては自分たちが支配されているのであれば、神様に使えることができないって。
That's a very serious statement.
結構厳しい文章です。
And so we should take it seriously too.
なので私たちもそれを本当に真剣に考える必要あるんです。
So that's why I thought I'd talk about tonight.
だからそのことをちょっと話したいなと思いました。
Money in our personal lives.
の個人的な人生の中でのお金。
Now, it's really important. I'm Jonathan, and I'm not an expert in finances.
で、私は本当に普通のただのジョナサンで、別にお金の専門家じゃないっていうことを覚えておいてください。
If you want tax advice, please talk to Satoshi back there.
もし税金のことのアドバイス欲しいんだったら、サトシさんが後ろにいらっしゃるので彼に聞いてみてください。
If you want banking advice, please go to the bank and talk to someone at the bank.
の銀行のことに関してだったら銀行に行った方がいいです。
So I'm not an expert in personal finances.
で、このお金のこと、ファイナンスのことに関しては全然専門知識ないんです。
In fact, I'm not very good at handling money personally.
で、実際にお金扱うことはあまり上手じゃないんです。
I can be very impulsive.
すごい衝動的に使おうとしたり、
I can be wasteful, I can be frivolous sometimes.
の無駄遣いしそうになったりとかしちゃうんです。
So this is actually something that I work on a regular basis too.
なので今から話すっていうことは私がいつも取り組んでることなんです。
In fact, when I got my first real job,
まず自分が最初に仕事を得たとき、
I sat down with my older brother.
私のお兄ちゃんと一緒に座りました。
And he is an expert on finances.
で、お兄ちゃんはそのファイナンスに関してすごい専門知識持ってるんです。
On his business card, after his name is all of these letters that mean lots of things about being expert on finances. CFA, CFP, blah, 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 blah.
で、彼のそのビジネスカード名刺にはそのファイナンスに関してのなんかいろんな役割が書いてあるんですね。
So before I got my first paycheck from my job, I sat down with my brother and I said, help me plan out my money.
そして最初のお給料をもらう前にお兄ちゃんと一緒に机に座って、で、どうやってそのお金を使っていくかっていうことを計画しようとする、しました。
Because I knew the first paycheck I got, I would be so amazed that I would want to do something emotionally with it versus what God's word said.
そして最初にお給料をもらったそのお給料の額に自分でもうすごいびっくり、もうドッキリして、もう何でもやってしまうっていう恐れ自分の中にあったんです。
And so my brother and I put together some guidelines based on God's word of how, this was 15 years ago, how I should spend my money.
そして大体15年前なんですけれども、神様の御言葉に基づいて、どのようにお金を使うかということをお兄ちゃんと一緒に見ていきました。
But what's great about God is He knows us and He knows our weaknesses.
で、神様ですごいなって思うのは、神様が私たちのことを知ってて、この弱さもちゃんと知ってくれてるんです。
And He knows that money is powerful.And therefore, he gives us clear guidelines on what to do with it.
で、神様はお金の力強さっていうのを知っておられるので、どうやってそれを扱っていくかっていうはっきりとしたガイドラインをちゃんと与えてくれています。
So in the Bible, it clearly states what we should be doing with our money.
聖書の中でどのようにお金を扱っていくかっていうことをはっきりと示してくれている。
So let's take a look.
そこを見ていきましょう。
Okay, the first point.
第一ポイント。
Is that we should take care of ourselves and work for money.
まず自分を養うためにその働く必要があります。
In 2 Thessalonians chapter 3 verse 7 through 10.
の第二テサロニケの3章の7から10節のところです。
It says very clearly, if you don't work, you shouldn't eat.
そこにはっきりと書いてあるんですけれども、働かざる者食うべからず。
in other places as well, it's very clear that you should not live on other people's money, that you should actually work for your money.
そして他の箇所でも、他の人のお金で自分が生きていくんじゃなくて、自分で食べていくものは自分で稼ぎなさいって書いてあります。
So here and in many other places, if you're able to work, you should work to make money to take care of yourself.
そしてこことまた他の箇所でも言ってますけれども、もし働くことができるのであれば、自分を養うためにちゃんと自分で働きなさいって。
This money should provide for your food and for your clothing and for your housing.
で、このお金っていうのは自分の食物、そして洋服とか、お家のことに関して使われるべき。
Now, of course, there's some people who just can't work.
でもちろん仕事ができない人っていうのもいます。
Maybe because of a physical handicap or an illness.
のハンディキャップ持ってるからとか、病気があるからとか。
Or maybe they're really old age.
本当にもう年を取りすぎてるとか。
Or maybe their life circumstance, like they're a single mother or something like that.
それかもしくは生活状況ですね、シングルマザーですごく難しいとか。
And in those cases, the Bible makes it really clear that it's the church's responsibility to take care of them.
そういう場合はこれもはっきり書かれてるんですけれども、教会が面倒を見てあげなさいって書いてあります。
And we're actually very blessed to live in a country like Japan where the government also takes care of them.
そして日本のように恵まれているところでは政府が面倒を見てくれます。
However, if you are able to work and you're working age, you should be working to provide for your own needs.
でも自分がもし本当に働ける状況で働き盛りの年であるんだったら自分の養うためにちゃんと働くべきなんです。
And too many people these days in America, in Japan, other places are living off of other people's money.
でも日本でもアメリカでもいろんなところでですけれども他の人のお金で生きていこうとする人があまりにもたくさんいます。
Their parents' money.
両親のお金で。
The government's money.
政府のお金で。
Maybe their boyfriend's money.
彼氏のお金に養ってもらう。
And this is not what God intended.
でも神様はそれを意図していません。
Because it creates unhealthy relationships.
そうするとすごい不健康な関係ができてしまうから。
And there's some people who don't work because they just don't like the kind of job that's available right now.
でまた自分の今やってる仕事が好きじゃないから働かないっていう人もいます。
It's just easier to live off the government money or off their parents' money. It's just easier.
政府からお金もらってとかお母さん両親からお金もらって生きてる方がもうたやすいやもう簡単だからそっちの方が気楽。
But I can tell you when you work and you get a paycheck, there's a sense of accomplishment and pride.
でも言えるのは自分で働いて自分で稼ぐっていうことは達成感が自分の中に入ってくるんです。
And some people are missing that opportunity these days to have that respect in their own life.
そしてそれに関する自尊心っていうものを持たないような人たちそのチャンスを逃してしまう人たちがたくさんいるように思います。
Now again, there's some people who can't work. They're ill or they have handicap or their life situation.
もちろん病気だからハンディキャップ持ってるからもう今の自分の生活状況が難しいからっていう人で働けないという人ももちろんいるんですけれども。
And then maybe there's a situation where a couple gets married and the wife decides to stay home with the kids and take care of the household stuff and the husband works and they share the tasks.
でまた結婚した夫婦がですね家の仕事を半分に分けてお母さん女性側が家のことをするそして男性側がお金を稼いでくるっていうそういう仕事の割り振りもすることもあります、
まあ、and it could be the opposite. Maybe the husband stays at home and the wife works. Not specific.
もしくは男性の方が家のことをして女性が稼ぐっていう場合もあります
But the point is the Bible is pretty clear. If you can work, you should work for your money.
でも聖書ではっきりしているのはもし働けるんだったら自分のためにちゃんと働きなさいということです。
Now, once you have that money, what does God's word say about what to do with it?
じゃあ一旦そのお金を受け取ったらそのお金でどうするかということは聖書なんて言ってるんでしょう?
What does the Bible say not to do with it first?
まず聖書がこうしてはいけないって言ってることは何でしょう?
So in the verse we just read, in verse 19 and 20, it says don't hoard it.
で今読んだ19章と19節20節のところでは自分のためにそれを握りしめないでって書いてあります。
Now, it doesn't say, don't have nice things.
別にいいものを持っちゃダメって書いてあるわけじゃないんです。
It doesn't say, don't spend money on yourself.
自分のために使っちゃダメっていうのは書いてないです。
What it says in English is, don't store up for yourself.
自分のために蓄えるなっていうふうに書いてあるんです。
So what does that mean?
それってどういう意味でしょう?
Well, it means don't keep buying stuff for yourself just to keep it for you.
自分のためにばっかりに買うことをやめましょうということなんです。
And take a second and think in your own life, what are some things that we have many more of than we need, and we keep buying them?
で、ちょっと考えてほしいんですけれども、必要以上に買いすぎてしまっているものないでしょうか?
Bags.
カバン。
Shoes.
靴。
Guitars.
ギター。
Books.
本。
What are the things that we keep buying more and more of just for ourselves?
もう自分のためにどんどんどんどん買って貯めてるものって何かありませんか?
And it's probably something that all of us struggle with.
そしてみんな一人一人それ葛藤あるところだと思うんです。
I know that I do.
私も思っています。
Because it's natural human behavior.
それが人間の本来の形っていうか性質なんです。
And the reason I know that.
で、なんで知ってるかっていうか。
Because I probably have 100 Tomica in my house.
トミカっていうおもちゃ?メーカーのものがもう家中にたくさんあるんです。
And even if we have 100, Joshua wants 10 more. My son Joshua wants 10 more.
もしそこに100個そのトミカのものがあったとしても、ジョシュアはそれ以上にもう10個欲しいって思うんです。
And we buy him 10 more and he wants 10 more.
で、彼に10個買い与えると、ジョシュアはもっと欲しいって言うんです。
And his friend Yuhi comes over and wants to play with one of them and Joshua gets upset.
そしてユウヒ君が遊びに来て、そのおもちゃの一つで遊ぼうとしたら、ジョシュアは怒るんです。
So he's only 4 years old.
たった4歳ですよ。
Tomorrow he's 5.
明日5歳になるんですけど。
But that's natural. It's natural human behavior.
でもそれが本当に人間の本質なんです。
And so God says, don't do that.
でも神様はそれしないでって言ってる。
Instead, give things away to store up treasures in heaven.
そうするんじゃなくて、分け与えて、そして天に宝を積みなさいって言ってくれる。
So the first thing we're not supposed to do is hoard Tomicas.
まず私たちがお金でしちゃダメなことは、トミカを全部握りしめるっていうこと。
The second thing we're not supposed to do is use money as a substitute for faith.
そして2番目にしちゃいけないことは、信仰の代わりにしてしまうっていうことです。
In verse 25 through 34, Jesus talks about not worrying.
で、25節から34節のところでイエス様は、心配するなっていうことを言ってます。
He says, don't worry about your life.
人生のこと、生活のこと心配しないで。
And too many people, myself included, we use money to try to take away the fear of the future.
で、私も含めてですけれども、もうたくさんの人たちがその自分の将来のためにの恐れのために何か使おうとする。
If I just had enough money, I wouldn't have to worry about next year.
もう十分なお金があったら来年のこと心配しなくて済むのに。
If I keep enough money, I can take care of my children's college in 5 years.
のちゃんとお金しっかりと貯めてたら5年後の息子のための大学費用払える。
I can't give this away because maybe I'll need something if my car breaks down in 3 months.
これはちょっと手放せないな。だってもしかしたら何か悪いことが起こるかもしれないから、壊れるかも。
Now, saving is one thing.
お金を貯めるっていうことは一つなんですけど。
But keeping it so that we don't have to have faith in God's provision is a different thing.
でもそれとは別に神様を信頼しないで自分のために貯めてしまうっていうのはまた別物なんです。
And Jesus says, "Don't worry about the future. I'm going to provide for you."
でも神様は本当に将来のこと心配しないで必要なものを私が与えるからって言ってくれてます。
So, it's easy to say, it's very hard to do.
言うのは簡単なんですけれども、実際にやっていくのは難しいことです。
So, don't hoard and don't substitute money for faith.
で、まず自分で握りしめない。そして、信仰の代わりとして使っていかない。
So, that's what we're not supposed to do with money.
それは私たちがお金でしてはいけないことです。
So what are we supposed to do with money?
じゃあやっていくべきことは何でしょう?
The first thing we're supposed to do with money
まず最初に
is give away 10%.
10分の1を捧げること。
That is non-negotiable.
もう論議の余地ありません。
Throughout the Bible, it says we're supposed to give 1/10 of our income back to God.
で、聖書を通して私たちの収入の10分の1は神様に返しましょうって言われています。
And in English, in the Bible, it's called a tithe.
で、英語では11献金って言われています。
And in the Old Testament, God commanded his people to give 10% of their income to the temple.
そして旧約聖書では神様はその十分の一をその神殿に捧げなさいって書いてあります。
And the reason was the temple was taken care of by all the priests.
でその理由なんですけれども、神殿はその祭司たちによって面倒を見ても面倒を見てたんです。
And the priests were about 10% of the population.
そしてその祭司たちっていうのは人口の約 10% だったんです。
So the idea was, people who are making money, they're working in the fields or selling things, they give 10%, and so everybody has about the same.
そしてその10分の1を捧げるっていうそのアイデアっていうのは、まあ、他の 90% の人たちが働いて稼いだもの、収穫したもの、そのうちの10分の1を与えることによって、みんなが大体平等になるっていう、そういうアイデアに基づいてます。
And this was in the Old Testament in Israel.
それはイスラエルのことで、旧約聖書に載っていることです。
So Jesus comes.
そしてイエス様が来られました。
And he could have said, まあ、that was olden days. You don't have to do that anymore.
で、イエス様は、このことはもう昔のことだからもう今からしなくていいよっていうこともできたんです。
Now we have the church, and so we have a new system.
今教会ができているし新しいシステムだよって。
But he didn't do that.
でもそうは言われなかった。
He did it for lots of other things, but not for this one.
で他のことに関しては新しいことが始まったとは言ってますけれども、この 10% のことに関してはそうじゃなかったんです。
And in Matthew 23 verse 23, he specifically says, keep doing this.
でマタイの23章の23節ではもうこれをちゃんと行っていきなさいっていうふうにはっきりとおっしゃってます。マタイの23の23
Don't just make sure that the full verse is there. So, this is a really important passage, so.
結構大切な言葉です。
So essentially he says, keep doing the 10% giving.
この10分の1捧げることをやり続けなさいって言ってます。
Now the context is, he wants them also to be loving and gracious and so forth, but he says, keep giving 10%.
もちろんその内容としては、恵み深くありなさいとか言ってるんですけれども、その10分の1を捧げることをもうやり続けなさいって言ってくれてます。
So can you read that?
23章の23節を読みします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は、ハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中で、はるかに重要なもの、すなわち、正義も、憐れみも、誠実も、おろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、他の方も、おろそかにしてはいけません。
So, now,The temple doesn't exist anymore.
神殿はもう存在していません。
So where do you give that 10%?
じゃあこの 10% をどこに持っていけばいいでしょう?
Now this is my opinion.
これは私の個人的な考えですけども。
But I think it should be given to things that are church related.
教会に関連しているところにそれを捧げるべきだと思います。
So、you give it to KBF?
KBF かもしれないし。
Give it to World Vision?
ワールドビジョンに与えることかもしれないし。
Give it to a widow who can't take care of herself?
自分で自分を養えないやもめのところに持っていくことかもしれません。
But we're called to take the first 10% that we earn and give it away.
でも私たちは稼いだうちのその10分の1を手放す捧げる必要があるって書かれています。
And I can just say, you need to set up a system to do that because if you don't, you'll be tempted to spend it on yourself.
でもそれをちゃんと自分の中ではっきりとルール作っておかないと、もういつでもそれを使ってしまう誘惑が入ってきます。
So that's the first thing we're supposed to do with our money.
それが一番最初に私たちがお金に関してやるべきことです。
The second thing we're supposed to do is pay our obligations.
で、二番目は、義務を払う。
And the first one for most of us is taxes.
で、そのうちの一番大切なのは税金を納めること。
We need to pay our taxes.
税金を納めないといけません。
So, last week, I had to send in my,
shinkoku,
right? So,It's and next month I have to send in my U.S. one. It's really めんどくさい。
先週は日本での確定申告やって、今度アメリカでもやらないといけないんですけども、difficult work ね。
But we're called to do it.
でもやらないといけない。
And in Luke 20, Verse 20 through 26, he makes it really clear.
で、ルカの20章のところではっきりと書かれているんですけれども。
If we owe the government taxes, we should pay our taxes. If we owe money to the government, we should pay the taxes to the government.
私たちは政府に税金をちゃんと納めないといけないって書いてあります。
The other obligation we have is to pay our debts.
で、もう一つの義務としては借金。
In Romans 13:8, it says, "Let no debt remain outstanding."
で、のローマの13章の8節では、借金借りを作ってはいけませんって書いてあるんです。
So as quickly as possible, we should pay off our debts.
もうできるだけ早く借金を減らしていく。
Now that may not be possible at one time.
もう一度で返金っていうのは無理かもしれないけど。
But each month we should be trying to pay down our debt so that it goes to zero.
でも毎月毎月忠実に払って最後にはゼロにする必要がある。
So, after we've given 10%, we've paid our taxes, and we've paid down our debts, we have extra money that's discretionary money.
で、その収入のうちの10分の1を手放し、そしての必要な経費を支払った後、また残りのお金があります。
Now, of course, you need to use that money to take care of the necessary items.
もちろんそれが私たち の, 日常生活の中で必要なために支払うものあると思うんですけど
your rent, your groceries, your clothing, your transportation.
家賃とか食費の衣服の医療品とかあと交通費とか
That's pretty basic.
もう普通に基本的なことですよね、
okay. But after you do that,
でもそれをした後
You might still have a little bit of money left
それでもまだ残っているお金があると思うんです。
What do you do with that?
それを皆さんどうするか。
And I think that is a matter of the heart.
それは今度は心に関係してくると思うんです。
Do you buy more Tomy cars?
トミカもっと買いますか?
Do you buy more real cars?
本物の車もっと買いますか?
Do you buy more apps for your iPad?
iPad のためのアプリをもっと買いますか?
What do you do with that extra money that's left over?
その残りのお金で皆さんどうしますか?
And I think we should think about three things.
で、そのことに関しては3つ考えるべきじゃないかなと思うんですけど。
In English, I would say share, enjoy, and prepare.
で、英語でまず分かち合うこと、そして楽しむ、そして、備える。
The first thing is to share with others.
まず最初に他の人と分かち合う。
So the 10% giving to the church is a minimum.
で 10% を教会に与えるっていうのはそれがもう最低限のことなんです。
We could give more if we wanted to.
もしやりたければもっと 10% 以上捧げることもできます。
I often imagine this situation.
で、よくこういうことを自分で想像するんです。
I have a brother, an older brother, as I mentioned, his name is Valdemar. Difficult German name, Valdemar.
ボルダマーっていう結構難しいドイツ訛りの名前なんですけど、そういうお兄ちゃんいます。
And I love him a lot.
で、すごい大好きです。
Growing up, we were very, very close.
で、すごい身近に、もう近いところで育ってきました。
Now, imagine for a second that we were very, good friends. Good friends.
すごいいい友達だったんです。
So now imagine that he has a very bad sickness and is about to die.
で、想像してみてください。そのお兄ちゃんがもうほとんど死にかけそうになってるぐらい病気。
And I get a call from his wife.
で、彼の奥さんから電話もらう。
Said, we have bills for our hospital. Can you give us some money?
もう今から病院で治療を受けるんだけれども、お金を送ってくれませんか?
No question. I would send money.
もう疑う、もう何も問題に思わないでもうお金を送ります。
I think everybody would do the same thing.
皆さんも同じことするんじゃないかなと思うです。
So the next month she calls again. He's still sick. It's getting worse. Can you send more money?
そして次の翌月になってまた電話かかってきて、まだ良くならないからもうちょっとお金を送ってください。
You would send more money. I would send more money.
そうするとやっぱり送ると思います。
I would keep sending money until I had no more money to give.
もう手元に残ってない送るお金がないっていうところまで送り続けると思うんです。
Because I love him.
お兄ちゃんを愛してるから。
And I think that's true for anybody here. We do the same thing.
皆さんも同じようなことをすると思うんです。
And in the same way, we have this discretionary money, and sometimes we don't have that mindset of giving to people that maybe aren't your brother dying, but have needs that are much more serious than my need for another guitar or another iPad or another Tomy car.
そして同じようなことがその残ったお金で言えると思うんですけれども、自分のためにトミカのためにiPad のために使うよりも、自分の必要よりも他のもっと必要としている人のためにそれを分け与えていくことができるように思うんです。
And in 2 Corinthians chapter 8 verse 13 through 15 Paul makes a very, the apostle Paul makes a very interesting statement.
で、第2コリントの8章の13から15節のところでパウロはこういうことを言っています。
He says, I don't expect you to give so that you suffer while other people are okay.
で、あなたが苦しんで、そして他の人が大丈夫になるっていうところまで与えなさいって言ってるんじゃないんですって。
He says, just give until there's equality.
本当にバランスが取れるところまで与えていきなさいって言ってる。
So if you have lots of extra money left over, we should be sharing it.
もうたくさん余り余ってるお金があるんだったら、それを他の人と分かち合うことができます。
Now, that's a lot easier if you have a lot of money left over.
で、それはすごいたくさんお金が余ってたら、それを やりやすいことです。
And so for people who have lots of money, the expectation is that we give a lot away.
なので、本当にたくさんお金を持っている人っていうのは、それをたくさん分け与えていくっていう、そういう大きな責任が伴ってきます。
There's a guy I know in San Francisco, a real estate developer.
で、サンフランシスコにいるある知人がいるんですけれども、不動産をやってるんです。
Very wealthy man.
すごい裕福。
And he and his wife decided they were going to give away 50% of their income.
そして彼とその奥さんは自分の収入の 50% を分け与えていこうということを決めたんです。
And in real estate, the market goes up and down.
で、その不動産っていう株はもう結構上がり下がりが激しいです。
And they made a commitment that if their giving went below 50%, they would sell off some of their property so that they could keep giving 50%.
そして彼らはその株が下がった時でも、自分が 50%、 収入の 50% を分け与えていくことができるために、自分の持ち物を売っていこうということを決めたそうです。
That's pretty cool.
結構すごいですね。
But if you have lots of money, you can do that.It's not an expectation for everybody.
で、たくさんお金を持っている人はそういうことができる。それがみんなからの期待になるんです。
But the thing we should think about is how can we share more?
でも、言いたいのは、どうやって自分が持っているものを他の人と分かち合うことができるかということなんです。
However, the second thing is to enjoy.
でも、2番目のことは、今度は楽しむということなんです。
God gives us money to enjoy life.
神様は私たちに人生楽しんでほしいと思ってこのお金を与えてくれています。もう最低限のギリギリのところを生活してほしいってわけじゃないんです。
He doesn't want us to eat, I mean, maybe, I love onigiri, but he doesn't want us to eat onigiri every day for every meal.
私、おにぎりが大好きなので別にけなしてるわけじゃないんですけれども、毎食毎食毎日おにぎりだけで生きていくっていうことを神様は私たちに望んでるわけじゃないんです。
In fact, when Jesus was on earth, he went to lavish parties and banquets and big celebrations.
で、実際イエス様はこの地上におられた時に大きなパーティー、晩餐会をたくさん惜しげなく与えてくれました。
And he wants us to do the same thing.
で、神様は私たちに同じようなことをやってほしいと思ってる。
He wants us to enjoy life fully.
もう十分に人生を楽しんでほしいって。
That's why he gave us things to enjoy.
だからいろんなものを私たちに与えてくれてるんです。
He wants us to go to the onsen with a friend.
の温泉に友達と一緒に行くとか。
He wants you to, if you're married, take your wife out one-on-one to a picnic.
結婚してる人だったら夫婦で一緒に一対一でピクニックに行くとか。
Take a bike ride to 淡路。
淡路までバイクで走るとか。
Go with your kids to the aquarium in Suma.
スマにある水族園に子供と一緒に行くとか、
or to Roko san to the Orgol Museum.
ロコさんのオルゴール館へ行くとか。
Now, if you do it every single day or every single weekend, that's too much.
毎日毎日毎週毎週そんなことやってるっていうのはちょっとやりすぎ。
That's hoarding.
それは握ってるっていうことになります。
But if you do it once in a while.
でもそれをたまにやるんだったら、
That's enjoying life.
それは人生を楽しむっていうこと。
And if you can share it with someone else, that's even better.
で、それを他の人と一緒にシェアすることができるんだったらもっと楽しめる。
Okay, so sharing, enjoying, and the third thing is prepare.
今まで分かち合うこと、そして楽しむことを言ってきました。で、3番目は備えることです。
And this often means saving money for future plans.
で、それは、将来の、目的のためにお金を貯めていくっていうことも含んでいます。
If you want to go to university someday, you should set aside some money each month.
いつか大学に行きたいっていう夢があるんだったら毎月そのお金を貯めていく。
If you want to buy a car someday, you should set aside some money each month to save up for that car.
いつか車を買いたいって思うんだったら毎月ある程度のお金を貯めていく。
If you can, you want to save up some money for future expenses or future things that you might buy. If you can, save money to buy big things in the future or university or a big vacation or something like that.
で、 できるんだったらその将来の大きな夢に向けてちょっとずつちょっとずつそのお金を避けていく。
But the problem is,
でも問題は
many times we flip the order of those things. We mix up the order.
その順番を逆にしてしまうっていう問題があります。
Sometimes we enjoy too much.
ある時はその楽しみすぎて
we prepare too much.
備えしすぎて
We buy more than we need.
必要以上に買ってしまったり。
And the 10% isn't left.
そして 10% が残ってない。
Or sometimes we're so worried, we're just preparing. I need to save for this, save for that. We don't take care of our current needs or share with other people.
もしくはもうあまりにも心配しすぎて、これ貯めないと、これ貯めとかないとって思って、他の人との分かち合うということができなくなるとか。
So I think it's really important to keep the order correct.
なのでその順番をちゃんと守っていくっていうのがすごい大切だと思うんです。
And it's up here.
でここに出てくるんですけれども
Work for your money if you can.
でできるんだったら本当に稼ぐために働く。
That's the first thing.
それが第一。
Don't hoard it or put your trust in it.
でそれを握りしめない、もしくはお金に頼りすぎない。
Give at least 10% to the church, big C, not necessarily KBF, but the church inGive 10%.
で 10% 収入の 10% を KBF もしくはその教会関連にする関するところにそれを捧げていく。
Pay your taxes and pay down your debt.
税金を払い、そして借金を減らしていく。
Spend for your daily needs first.
まず日常生活で必要なものに費やしていく。
And with what's left, you can enjoy, share and prepare.
そして残ったもので他の人と分かち合い、楽しみ、そして備えをしていくことができる。
Now, I want you to do an exercise.
で、ここで皆さんにちょっとしたエクササイズやってほしいんですけど。
Don't share it with anybody.
誰ともシェアしないでください。
Don't put your name on any piece of paper or anything like that. I have paper if you need paper to write it down, but you can just write it down anywhere or just think about it in your mind.
書きたかったら書いてもいいんですけど、自分の名前書くとかしないでくださいね。で、頭で考えることもできます。
So, what is your monthly income?
毎月の収入は何でしょうか。
Okay. Think about that for a second. Everybody knows what they make on a monthly basis.
毎月のその自分の収入いくらぐらいかってことを皆さん自分それぞれあると思うので、それちょっとまず考えてください。頭に置いといてください。
Everybody got it?
皆さんできましたか。
Okay. Now think about how much money you give to KBF and other ministries each month.
でそのうちどのくらい KBF もしくは他のミニストリーに捧げていますか。
Do you have that number in your mind?
その数字ちゃんと頭にありますか。
And then compare it to the column that says 10%.
でその数字とここの表に出てるその 10% って書いてあるところと比べてみてください。
Or if you give on a weekly basis, think about how much you give weekly.
もしくは毎週捧げているのであれば、その週の金額を考えてください。
Okay. So think about that for just a second.
ちょっとの間考えてみてください。
Okay. Now, I don't do any of this to make anyone feel bad.
皆さんに悪い気持ちになってほしいわけじゃないんです。
But God makes a really interesting promise in Malachi.
でも神様はマラキ書で素晴らしい約束をしてくれています。
If you go to Malachi chapter 3, verse 8,
マラキ書の3章の8節、
He's talking to the people of Israel.
イスラエルの人に向かって神様が話してくれています。
And he says to the people of Israel, you're robbing me.
で、そして、あなたは私から盗んでるっていうふうに言ってるんです。イスラエルの人に対して。
And they say, how are we robbing you? How can we rob God? That's impossible.
神様からどうやって盗むことなんかできるんですかって言われる。
And God says, because you're not giving at least 10%.
あなたは 10% 捧げないことで盗んでるって神様は答えられる。
Okay, now we're gonna read, can you read that in Japanese?
で、その続き読んでいきますね。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のためにイナゴを叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。と万軍の主は仰せられる。
Now, in the Bible, in many places, it says, do not test God.
聖書の中では、神様を試みてはならないって書いてあります。
Except for this one place.
ここの聖句以外は。
He says, test me.
私を試してみよう。
If you give 10%, I will bless you so much you won't know what to do with all of the things I give you.
あなたが 10% 私に捧げるならば、私はそれを大いに祝福して、あなたに与える。そしてあなたがそれに対してもうどうしようって困るぐらいにあなたを祝福するって。
You'll need to open more bank accounts.
もっと口座を作るべき。
You need more rooms for your guitars.
ギターを置く部屋がもっと必要になってくる。
You need more storage boxes for your Tommy cars.
トミカーズを置いとく場所がもっともっと必要になってくる。
It's like, give 10% and I will bless you in amazing ways, is what God says here.
で、10% を捧げなさい。そうするともうびっくりするぐらいの方法であなたを祝福しますよっていうふうにここで書いてくれている。
God says, test me with this.
神様がこのことで私を試してみなさいって言ってる。
He challenges us to put him to that test.
神様を試してみようっていうふうに神様が私たちにチャレンジしてくれてる。
And you know, when we've set up our life where we're not necessarily doing that, it's hard to imagine if we give more to God, that we'll actually have more later. If we're not giving much now, it feels difficult to give more because we're already...
今私たちが十分に捧げていなかったらこれから捧げようとするっていうことはすごく難しいこと。
And that's probably what the Israelites were doing.
そしてイスラエルの人たちも同じように感じてたんじゃないかなと思うんです。
God, we don't have enough food anyways.
神様はどっちにしても今は十分な食物ありませんよ。
We're just trying to feed our own family right now.
なんとか自分たちで食べていくので必死。
God said, just test me.
それでも神様は私を試してみなさいって言うんです。
If you give me 10%, I'm going to bless you with more.
10% 捧げるんだったらもっと私が捧げるよ与えるよって。
And give me 10% of that, and I'm going to give you even more.
10% 捧げるんだったらそれ以上のものを私はあなたに与えるよって。
He says, I'm going to give you so much there won't be any room to store it.
たくさんあなたに与えるからそれを蓄える場所がないくらいにするよって。
So I'd like to challenge all of us to try this for 3 months.
でそのことを私たちもの手始めに3ヶ月ほどやってみる。やってみようと皆さんにチャレンジします。
Now, if you're already doing it, great.
もうすでに始めておられるのだったらもう素晴らしいことです。
But if not, from April, try for 3 months to give away 10% of what you're making.
でももしまだ皆さんがそれ始められてないのであれば、4月から最低3ヶ月でもやってみてください。
And earnestly seek God's heart.
そして本当に正直に神様の心、御心を求めていってください。
Because when God makes a promise, He doesn't disappoint us.
神様は私たちをがっかりさせないっていうふうにちゃんと約束してくれてます。
Now, just so you know, Rob has no idea that I gave this message today.
ね、ロブはこのメッセージを私がするってこと全然知りません。
So hopefully he's okay with it.
で、このメッセージしていいんじゃないかなと、大丈夫だと思ってます。
And I have no motive to say give more money to the church or give more money to World Vision or whatever. I have no personal benefit for that.
No, 私がその KBF にワールドビジョンに 10% 捧げていきなさいっていうことで、私が個人的に利益を得るわけじゃないんです。
But I just feel in my own heart, but also for KBF, that we're not receiving all of God's blessing because maybe we're not all doing this.
でも本当にあの心で KBF のことで思うのは、のこれこのことをやってないから私たちたくさんを受け取ってないんじゃないかなと思うんです。
And in the end, all of our money is given from God anyways.
で、そしてあの最後言えるのは、の私たちがもらってるこのお金っていうのは神様からもらってるものなんです。
He can give us more or he can give us less.
神様は私たちにたくさんもっとたくさん与えることもできるし、もしくは少なく与えることもできる。
And we say that a lot, but if we really believe it, giving 10% is it's his anyways.
でもその 10% を捧げるっていうことは大切。もともと神様のものだからもらったるものをそれをただ返すだけなんです。
So that's my challenge.
なので皆さんもその 10% を捧げていくっていうことを本当にチャレンジとしてあの与えたいなと思います。
And God promises that we won't feel more constrained. We'll actually have more to enjoy and more to share and more to bless others with.
でその捧げることによって神様は私たちがあの萎縮するような感じじゃなくてもっとあの自由に他の人に与えたり祝福するために用いていくことができるようにするって言ってくれてます。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, you are the God of everything.
神様、天のお父さん、あなたは全てのものの神様です。
And Lord, you know how powerful money is.
でどれだけお金が力強いものかはあなたはご存知です。
And so you gave us really clear guidelines of how we should use our money.
そしてお金をどのように使うべきかっていうはっきりとしたガイドラインを与えてくださっています。
And so Lord, I pray that you would help us to let go of trying to control it.
で、それを本当にあのコントロールしようというところを私たちが手放すことができますように。
And instead, Lord, that we would just trust you for providing our needs.
そしてあなたが私たちの必要を与えてくださることをもっともっと信頼していくことができますように。
Lord, bless us so that we can give more away to other people.
私たちを祝福してください。そのことによって私たちが他の人にもっともっと分け与えるということができるように。
So we can bless Kobe.
神戸を祝福していくことができるように。
So we can bless Japan.
日本を祝福できるように。
So we can reach many thousands, Lord.
たくさんの人たちにあのリーチアウトしていくことができますように。
But most importantly, Lord, so that we can be in deep, deep relationship with you.
でも何よりも一番大切なのは本当にあなたとの深い深い関係を築いていくことができますように。
Thank you, Jesus.
ありがとうございます、イエス様。
In your name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
アーメン。